ちょっと嬉しい話がありまして、あ、リスナーの皆さんにとっては多分何も、多分、益はないんですけれども、僕ピアノやってるんですけど、まあ、ちょっとした行事で僕のそのピアノを披露したのを見ていた方が、なんか、あーって男の人で、あえて、まあ、上手にっていうかね、ピアノを弾いてるのを見てすごく感動しましたって。ケクノさんの、ピアノがきっかけで、ピアノを習い始めましたっていう方に出会ったんです。西暦2019年12月8日日曜日夜19時5分くらい収録ございます。ケクノでございますけれどもですね、なんかね、僕の人生にとっては何のプラスでもないし、リスナーさんにとっても別にこれ聞かされたところで何のあれにもならないですけど、なんかすごく嬉しかったんですよね。まあ、僕より全然年上の方なんですけれども、いや、ケクノさんがきっかけなんだよみたいな話になった時に、なんかある人の人生をほんの一瞬変えたっていうか、なんかこう心のエンジンつけさせたんだ俺っていう風になった時に、だからなんだっていうことでは全然ないんです。 だからといってその人との関係性は別に近くも遠くもならないんですけれども、なんかその人の人生に片足ちょっと突っ込んだ感じっていうのがなんか嬉しかったんですよね。はい、はい、ということで、なんかそういうきっかけになれたってすごく嬉しいなと。だから、まあ僕だってそういうきっかけを与えてやろうって思ってやったわけじゃなくて、普通に、なんていうかね、イベントを盛り上げようじゃないですけれども、ね、お粗末なあれですけれども、僕でよければっていう感じで余興でピアノで、発表した部分があるんですけれども、まあそれを見て、誰かが喜んだり、誰かがすごいなって思ったりだけじゃなくて、誰かがあ、やってみようっていう風にもし思って、その人がね、新しい趣味を持つきっかけにもしなったのだとしたらっていうか、なったんだなって思った時にすごく嬉しかった。もちろん その場でね、あ、そうですかっていうことで、あ、すごく嬉しいですで終わったんだけど、なんかそう、インフルエンサーってそういうことじゃないかもしれないけれども、なんか誰かの人生を一瞬ちょっとこう変えたじゃないけど、なんかそういうのっていいなっていう風に自分でちょっと思って、実はこの1年間ですね、ピアノ全く弾いてないんです。あ、ちなみにこのピアノ弾き始めた、ピアノのそのイベントの話って去年の話なんですけど、でそっから今更になって、そのたまたまそういう話をする機会があって、そのね、でそういう話を聞いたんですけれども、はい、いや、だから実は久しぶりにピアノを今日触ったりだとかして、なんかこう、なんかやっぱりね、結局ピアノをお仕事にしてないんです。一切音楽とも関係のないお仕事について、まあそれでもこう趣味程度、独学で趣味程度でピアノをやってて、ある意味こう自分にとって初めてピアノの発表をした、学校とかでさ、校歌の伴奏とか、あと合唱の伴奏とかは確かにやったことはあったんだけれども、なんていうかな、イベント的に特にこうピアノをやってた小学生の時以来、なんていうか、人前でピアノを弾いたのってそれ以来多分初めてだと思うんですよね。で、やっぱそれが誰かにとってプラスに影響を与えたのであればね、ちょっと嬉しいなと思って、僕はピアノのコンクールとかってそういうのって全く受けたことなくて、小学校6年間ただただ週1回30分のレッスンを、受けて両手でピアノが弾けるようになったと。で、楽譜がまあとりあえず、まあ細かいところは置いといても、なんとなくこうピアノ楽譜をね、さらえるようになったと。だからまあこう売られているね、なんか楽譜の中級から上級程度ぐらいのね、ピアノで J-POP 系のものとかだったら、ある程度は楽譜さらいながらだったら弾けますよみたいな程度なので、別になんかすごいおしゃれなクラシックの曲をおしゃれに弾きこなすことができるわけじゃないんだけど、そう、なんか嬉しかったなっていうような話だけなんですけれどもね。はい、 まあそんなような感じで、なんか人にきっかけをこう与えるのって人なんだろうなっていう話から、ちょっと読書レビューを久しぶりにやってみようかなと思います。はい、ちょっとね古い本なんですけれども、こちらです。堀江貴文さんと落合陽一さんによる、10年後の仕事図鑑。一時期ビジネス書コーナーかなんかでこうちょっとヒットしてましたよね。これもでもちょっと古い本なんだよね。2018年の4月13日に初版が、発行されておりますけれども、まあその10年後、まあ要は AI のね、 AI とか仮想通貨とかの、話から、要は働き方が変わるよとか生き方が変わるよみたいなところですよね。 AI が台頭していって、だんだんこうなんか仕事が奪われていくみたいな話が出てきたあたりで、出てきた本なんですけれども、ずっとね僕これブックオフで以前購入してからずっと読む機会なくて、っていうか読もうとしてなくて、多分半年から1年ぐらいずっとこの本ってずっと家に保存したまんまだったんだろうなって僕はちょっと思ってるんですけれども、いやもうちょっと早く読みたかったなっていうか、この手のさ割と AI が台頭してきてとか、その10年後の未来どうなるみたいな話とかって、やっぱりこの 5G の話が出てきたあたりからすごくこう興味がやっぱりあって、で割と引きこもりがちだったのが、まあ実は今勤めてる職場の上司が、そういう 5G とか割と新しい話に結構興味がある人で、で、まあ、僕も割と、まあ、興味がないわけではないっていうところもその上司の方知ってるから、残業しながら、あのケクノ君さみたいな話でこういう 5G の話とか AI の話とかをすることが多くて、でそれでちょっとやっぱ興味持って、で久々にその本を読んだんだけど、なんかその一節の中で堀江貴文さんのページがあって、そこで、まあ、未開の地を開くのはいつだって人間であるということで、まあね、あのやっぱり宇宙にね、あの到達ね50年前にやってますけど、まあ、それも結局ね人間がきっかけで、作り出した技術によってっていうことだったりとかするわけですよね。だからなんていうかな、こういうことできるようになりたいとか、こういうこと実現したいっていう気持ちとかモチベーション、やっぱ気持ちですから、やっぱそういうのは人間だよねっていうところだったんですよね。でだから例えばなんていうかな、その一節の中で堀江さんが言ってたのが、ウサイン・ボルトを見習えっていうことで、あのまあ要は 100m をめっちゃ速く走るって、まあ僕の仕事にしてもどんなお仕事にしても基本的に実社会では全然役に立たないじゃん。まあ、なんか逃げるときに困んないとかあるかもしれないけど、ね。でもそんななんか、こう、足めっちゃ速いっていう、誰もできないんだけど、でも別に社会にとってはどうでもいいっていうスキルを持ってる。なんだったらどうでもいいスキルがめっちゃ高いものっていう、だけど彼はすごく人気だよねっていうような、すごく世界中で注目を浴びているよねって。結局我々は車とかバイクに乗ればボルトぐらい一瞬で追い抜けるんだけれども、同じ条件だったら無理ですよねっていうところで、価値があるわけですよねっていう。だからそういうなんていう、他の人じゃできないっていう能力にやっぱり価値があるんだと、いうところで、そういう誰にも真似できない能力を持つためにはっていうところで大きく2点上がってて、好きなことに没頭をし、仕事になるまでそれを遊び尽くすんだと。だから堀江さんはね、まあ一度しかない人生だから、もう辛い仕事とかを我慢してやるんじゃなくて、もうやりたいことやれよっていうことをいろんな本とかで繰り返し言ってますよね。はい。で、その好きなことを掛け合わせて100万分の1の人材になろうみたいなことですよね。はい。で、いやこれ見た時にやっぱり自分の好きなものってなんだろうっていう風に俺はちょっと思ったっていうかさ、なんか仕事になるレベルまで自分の好きなことを突き詰めてはいないなっていう風に思ったりとかしてさ、そう、まあやっぱね、世の中はオリジナリティだと、代わりは誰もいないって言われるような人材になりましょうって言われるじゃないですか。だけどね、実際いや別になんていうかな、そうだったらいいなと思う一方で、俺はまあ 繰り返しになるけれども、あのいろんな職場、あのね、要は北海道全域、僕今右下の方に住んでるけれども、次の職場ってこうやっぱ移動する転勤族だからね、あの次急に奥尻島とかに行くかもしれないし、次いきなり札幌に行くかもしれないし、次いきなり稚内かもしれないし、函館かもしれないね。なんだったら今もうね、北海道の右下の方の隣町っていうすごい近場の移動になるかもしれない、わからないけれども、なんかこう代わりがいくらでもいる業界にいる中で思うのが、こう代わりが誰になっても困らない状態にするっていうか、テクノじゃなきゃ困るっていう仕事をやってしまうと後が困る。だからその誰が代わりに来ても困らない体制を作っておく。要は、うん、誰が来てもこのマニュアル見れば 100% 同じようなものがこうコピーされ続けていけるっていう体制をこう作っていけるスキルの方が今の僕の業界で生きていき続ける意味では大事なのかもしれないなっていうのもちょっと思ったんだよね。だからなんていうか、代わりが誰でも僕の代わりができると。で逆に言うと、誰の代わりにでも僕はなれますよっていう状態にしておく必要が少なくとも今の僕の、あの業界では必要だろうなっていうふうに思うから、必ずしもこの100万分の1っていうのは目指さなくてもいいのかなっていうのはちょっと思いつつも、まあ一回こっきりの人生の中でテクノ太郎だからっていう部分は あったらいいなっていうふうに、そのまあその冒頭のピアノの話じゃないんだけれども、その別にね、僕が100万分の1、100万人のうちの1人素晴らしいって、いうようなピアノのスキル持ってるわけではない自分がね、たまたまちっちゃなイベントで披露したピアノの演奏を見て誰かをもしね、喜んだり感動したり影響を受けたりしたのであれば、なんかそれでいいのかなっていうふうな気もしたんですよね。ただもうちょっとね、楽しんで追求してピアノがもっと上手だったらもっと他の人を感動させることもできたのかなっていうふうに、なんとなくそのケクノ君がきっかけだったんだよねみたいな話になった時にちょっと思ったりとかして、その話とちょっと自分の中ではちょっと絡んだんですよね。少なくともね、ピアノってね、まあ僕の中では習ってた時からあんまり好きじゃなかったのよ。でそういう感じだから、結局6年間もピアノ習ったけれども、週1回のピアノのレッスンで30分しかないから全然ピアノ上手じゃないんですよ。誰かが独学でやろうと思ったら一瞬で多分僕のピアノのスキルなんて追い抜けるんですよ。だけどそんな下手だけど全然ピアノはやってる時は好きなんです。それを、ね、せっかく持ったこのスキルっていうのをなんか持ち続けてはいきたいなっていうふうにはちょっと改めて思ったりとかしたんだよね。繰り返しね、父親がよく言ってたんだよね。まあよく言ってたのが、俺がピアノの習い事をやめたのが小6、小学校卒業して中学校入る時にやめたんです。でそこからは野球に集中しようみたいな感じで、ピアノは家にあるんだけれども弾かないみたいな感じが続いてたんだけど、まあひょんなきっかけでピアノを趣味程度で始めるようになったんですよね。でその時に父親が少し喜んだんですよね。いやピアノの専門の仕事とかは絶対お前は無理だと思うけどって、ピアノを弾くっていう能力ってなかなか独学じゃつかないしって、だからこれピアノだけは趣味程度でいいから続けてごらんって、なんかいいことあるからって、なんかいいことって分かんないかったけど、でもね、マクネナナとかめぐりねるかで作曲したりだとか、こうやってねちょっとした影響になれたっていうところが嬉しかったなみたいなところと、ちょっと今回のその10年後の仕事の部分と全く関係がないんだけど、なんか AI とかっていうところでいろんな仕事取られつつもやっぱり人と人っていうところはつながりつつもあんだろうなみたいな風になんとなくちょっと思ったっていう部分だけの話でした。はい、落ちどころはありませんが、はい、以上です。気をつけ、お疲れ様でした。